RSC ファミリーロンサックスプレス We run the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第144回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸能安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は8月23日、オンエアは9月5日からになります。さあ、今回のゲストです。今回のゲストは2回目の登場になります。WBO アジアパシフィックバンタム級チャンピオンの西田亮介選手になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、西田選手。ね、8月11日にクリスチャンメディアヒメネス選手との IBF 世界バンタム級挑戦者決定戦を制して指名挑戦権を手にしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうですか試合から、2週間経ちましたけども今の心境としては。
そうですね、試合から2週間経ったんですけど、もういつもなら1週間休んで練習なんですけど、もう体の痛みとかが取れたらもう 3、4日ぐらいでもうロードワークは開始して、
はいはいはい、
で今週からジムワーク始めたんですけど、
はいはいはい、
昨日からもう火曜日から、あのマスボクシングとかの実践入ってて、もう気持ちは次にあのもう
切
り替わってます。はい、
じゃあいつもよりちょっと早めに指導したんですね。
そうですね、もう次の相手やっぱもう大体決まってるんで、
はいはい、
いつもより、はい、もう早めに。
これ実際あ映像とか見ましたか？メディナ選手のこの間の試合の。
自分のせいですか？そうですね、見ました。
実際にどうなんですか、メディナ選手と、拳を交えてみての感想っていうのは。
そうですね、やってみてやっぱりもう、まあ、想像通りの、あの体の強さと、
はいはい、
やっぱもうパンチ力もありましたしスピードもあって、やっぱもう不用意にやっぱ出したらやっぱカウンターとかも狙われてるなっていうのあったんで、やっぱもうこれが世界ランカーの実力かっていう風に思いながらやってました。
これはもうやっぱ今までやった中で一番強かった。
そうですね、やっぱり、もうずっと集中しながら戦ってたんで、そうですね、一番強かったですね。
これ何、どうなんですか、想定内だったことと想定外だったことって何ですか？
いや、まあ想定内でした、すべてのことは。
すべて想定内だった。じゃあ、慌てたとかそういうのはなかったんですね。
そうですね、もう想定内のやっぱり強さだったんですけど、はい、そうですね、思ったよりもらってしまったなんていうのはやっぱでもありますね。
もらってない、これで効いたみたいなのってありました？
いや、効いたパンチはなかったです。
いわゆる見えてるパンチというか。
あ、そうですね、見えてはいたんで、完全に効くことはなく、大丈夫だったんですけど。
これで僕思ったんですけど、メディナ選手の映像だったり練習だったり見てて、
はい、
あの右アッパー、こう近距離の右アッパーを得意とする選手だったんですね、だなと思った。あとは変則的な左フックだったんですけど、
はい、この
右アッパーをね全く出さなかったんですよメディナ選手。これはもう出させなかったんですか、出させないポジションにいたのかっていう。
まあ、そうですね、試合前に会長からもその情報をまあ聞きましたし、まあ、メキシコの選手アッパー強いっていうのを聞いてたんで、接近戦でずっといたらやっぱ飛んでくるんで、もうできるだけ接近戦の時間は避けようと思って、こう打ったすぐ離れるように意識はして戦ったんで、まあ、その出すタイミングがまあ、減らせたのかなっていうのを思
います。ほとんど出してなかったんじゃないですか。
そうですね、もう止まらないことを意識したんで、やっぱ8音声と ガードをいくらしてるって言ってもすり抜けてしまう可能性がやっぱあるんで、
うんうんうん、
もうそうですね、止まらないことを意識しました。
向こうはなんですか、出したいのにみたいな顔みたいな表情とかそういうのってわかるんですか？
そうですね、なんかもう打ってこいよっていう感じを、やってきたんで、
うんうんうん、
だからもう狙ってる感じとかもやっぱありましたね。
はいはい、そこはもう冷静にみたいなことですね、はい、これ12ラウンドの試合っていうのは2回目だったじゃないですか、12ラウンドフルデーっていうのは。あ、違う、2回目か3回目か。
え、もう防衛戦3回やったんですけど、うん、全部判定なんで。
あ、そっか、
はい、
ほとんど12ラウンドやってるんです。
そうですね、もう今まで全部やってますね、そのベルト取った試合もなんですけど、
う
ん、
あ、そうか。どうなんですかこれって、どの辺が一番きついんですか、これ長い本人やってて長いのかな、長く感じるんですか。
いや、やっぱ長いです。
うん、どの辺が一番きついんですか。
はい、やっぱ8、9、10ですかね。
うんうんうんうん、
7、8、9とか。
伸びてる。伸びてません？ 7、8、9、10。
はい。まあ、中盤あたりがやっぱり、集中力が、やっぱりちょっと落ちてしまうことあるんで、
うんうんうん、
逆にそこをちょっと気を入れるようには最近してるんですけど、
はいはいはい。
やっぱりどうしても同じ展開続いてしまうと、やっぱそうですね、そこが、
うんうん、
若干集中切れてるなっていうのはあります、
ね、逆に相手が集中切れてるなと思う時もあるんですか、それは7、8、9、10で。
そうですね、相手は基本なんか、まあ、後半のラウンドで、
うんうん、
まあ、前半最初の方は結構元気なんですけど、
うん、
まあ、ハーフタイム過ぎたあたりぐらいから失速する選手
が多い
っていうか、対戦相手が多かったんで。
ハーフタイムって6ラウンド過ぎたらってことですか。
まあ、そうですね、6ラウンドの、うん、まあ、最初の1分は元気にこう来たりとかするんですけど、
はいはいはい、
まあ、後半の2分とかは、
あ、そういうラウンドのってことですね。
あ、そうですね、ラウンドの、
うんうんうん、
とかなんで、まあそうですね、
うんうん、
失速するのはその後半、前半元気なんですけど後半失速するイメージがあります、
ね。これどうなんですか、ディフェンスにやっぱ絶対の自信持ってるんですか。
ディフェンスに自信そこまで持ってないです
。え、いやいやいや、ほとんどもらってないじゃないですか、はい、でも。
いや、でも竹内トレーナーからは、
うん、
もう紙一重やからっていつも言われてて、
はいはいはい、はい、
ギリギリで結構受けてることが多いんで、
う
ん、
はいはい、それはあえてギリギリで避けてるんじゃなくてですか。
まあ、たまたまだと思います。
たまたま避けてるんですか。
はい。
はいはいはい。うん。じゃあ、絶対の自信って感じじゃないんですね。
そうですね。
自信あるところは逆に？
やっぱジャブですかね。前の手。
うんうん、う
ん。やっぱペース取れたら、
うん、
まあ、打ち返されても、
うん、
もうジャブ当たる時点で自分の距離になっていることがあるんで。
はいはいはい。
そういった時は結構そうですね、防御には自信っていうか、まあ、もらわない、うん、もらってもまあ大丈夫だろうなっていう距離感に行ったりとかできるんで、
うんうんうん、
やっぱジャブは一番得意ですかね。
ジャブ打つ時に気をつけてることってなんですか。
はそうですね、もう結構気をつけてます。
いや、何を気をつけてですか。
なんか出しっぱなしにしない
だった
りとか、ジャブでもこう強く打つジャブと、逆にちょっとゆっくり打つ、ちょっと
緩急をつける
ようなジャブ、はい、そうです、緩急つけたりだったりとか、やっぱ左フック、オーソドックスの選手だと左フック当てられてしまうんで、
はいはいはい、
やっぱそこを気をつけてますね。ジャブ出しだときに左フック返ってこないように気をつけてます。
このやっぱりジャブの差し合いではここまで負けたことがないってことですね。じゃあ、
そうですね、ジャブには、はい、
うん、これアマ時代からなんですか。
はい、
うん、自信は、
はい、そうですね、ジャブは、はい、
うんうんうん、これ今回の試合のことを、たくさん喋ってるんですけども、質問もね、はい、結構来てるんで、
あ、 はい、
はい、後半はちょっと、質問コーナーで攻めたいと思います。
はい、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦になります。後半戦ね、こちら、はい、質問が多く来ております。はい、最初に多くのファンに西田剛を印象付けたのは3戦目の大森戦、4戦目の比嘉戦だと思うのですが、話が来る前から絶対に勝てると思っていた相手でしょうか、それとも正直早いと思っていましたか。はい、
あーそうですね、うん、まあ、最初に大森戦の話来た時は、
はいはい、
まあ、プロになった時からもう負けたら辞めるっていう風に決めてて、
うんうんうんうん、
もうだらだらもうできないなと思ってたんで、
はいはい、
もう勝つ負けるっていうよりかはもう大森選手できるっていうことで、
うん、
もうやりたいなってすぐ、
はい、でもこれはどうなんですか、こう、もうビッグネームじゃないですか。
あ、そうですね、もう自分、はい、もうずっと見てたんで、
はいはい、
そのタパレス選手の試合だったりとかも見てたんで、
うんうん、
もう間の左で、はい、強いっていうのはしてたんですけど、
うん、
逆にそういう相手とやって勝っていく方が、
うん、
やっぱ強くなれるなっていうのもありますし、もうランキング上位の選手だったんで、
はいはい、
もうやってもらえるんやったらっていうことです。はい、
うわ、もうじゃあ自信があったってことですね。
自信は正直大森戦はもうイメージがつかなかったです。その自分戦って
、うん、
こううまくいくイメージっていうんですかね、なん
か
はつかなかったんですけど、
うん、
やっぱ竹内トレーナーに教えてもらったら、
うん、
強くなれるっていうのがあって、無当時も入ったんで、
うん、
もう竹内トレーナーの言うことだけを聞いて、
うん、
勝てたっていう感じです。もう自信はなかったですね、もうやってみないとっていうとこあったんで。
じゃあやっていく中でこう、じゃあだんだんだんだんこう自信をついてきたというか。
まあそうですね、もうやるべきことが、うん、いつもアウトボクシングやったんですけど、もうその時に初めて、
はいはい、
もう前に行くボクシングっていうのを
大事
なと練習して、
うんうん、はいはい、
やっぱりそうですね、それでもうこれしかないんで、うん、その前に行くしかないんで、もうそれで行
ったっ、それがハマったと。
そうですね、たまたまもうその試合やって、
うん、
まあハマったっていう。
この4戦目の比嘉戦はどうだったんですか。
比嘉戦もそうですね、竹内トレーナーがいけるっていう風に、
うん、
まあ、言ってくださったのも ありましたし、
うん、
まあ、比嘉戦は大森戦よりかは自分ちょっとイメージやりやすい、
うん、
やりやすいっていうか、こう自分が戦うイメージがついたんで、うん、
これ確か大田区総合体育館で、まあ、もう引退しましたけども、同門の、
はい、
ストロング小林選手が、
はい、
ね、
はい、
がタイトルマッチで、比嘉選手にノックアウトされて、それを見に行ってたんですよね。
はい、そうですね、見に行ってました。
その帰りの、新幹線でしたっけ？
あ、そうですね。
そこで竹内トレーナーになんかこうどうだみたいに言われたんでしたっけ？
はい。でもその時自分スーパーバンタム
だったんで、はいはい、
うんうんうん。まあ、冗談かなと思ったんですけど。
最初なんて言われたんですか？
お前やバンタム落としたらいけるなみたいな感じやったと思います、
うん、
確か。
はいはいはいはい、はい、
言われて、まあ冗談やろなと思いながら、自分スーパーバンタムでやっていくと思ってたんで、うん、
はいはいはい、
ちょっと笑いながら流すじゃないですけど、
うん、
もうやると思って見てなかったんで、
はいはいはい、
はい、そんな感じでした。もうめっちゃ強いなと思いながら、
うんうんうん、
見てましたね試合を。
これはでも実際決まって、じゃあもう、はい、そっか、バンタムに落とすところからですもんね。
そうですね、それ思ってなかったんで、
うんうんうん、
うん、はい、大学もずっと60キロとかでやってたんで。
あ、そうなんですか。
そうですね、もう減量してなくて、
はいはいはい、
高校の時にフライ級で52キロいったのが最後ぐらいです、
ね、はいはいはい。これでも思ったんですけど、最初の頃ってやっぱこう、はい、どうなんだろう、もうガリガリというか、この顔に結構出るじゃないですか。
あ、そうですね、自分顔に出ます
ね。え、あの、はい、もうなんかヘロヘロみたいな顔になってくるんだけど、はい、前回とかあんまそういう風に見えなかったんですよね。
あ、本当ですか。
うん、
前回も結構やばかったです。顔はもう、
はい、実際はどうなんですか、はい、バンタムに毎回落としてますけど、こう、
はい、
慣れてきたというか、うまく調整できるようになってきたっていうのはやっぱあるんですか。
まあ、いつもカツカツなんですけど、
うん、
まあ調整は今のところ全て、
うん、
あのうまくいってます。
あ、うう、なんかうまくなってきたっていうのはないですか。減量。
あ、理由ですか。
うん、
そうですね、やっぱ奥さんの、
うん、
やっぱ栄養ですかね。
あの料理ですね。
料理ですね。
奥さんの料理、栄養って何ですか。奥さんの料理ですね。
料理です。
あ、それが変わったんですね。
そうですね、
うんうん、
料理、まあ大森線からずっと作ってくれたんですけど、
うんうんうん、あ、そうなんですか。うんうんうん、
はい、
うん、
もうやっぱそこが一番減量うまくいってるとこかなと思います。う
ん、奥様はね、元アマチュアボクサーで、
はい、
ね、あの実績を残した方ですけども、奥様からがこうなんかアドバイスみたいな受けたりするんですか。
もう基本的にはあまり、うん、もう怪我なく、
うん、
あの頑張ってっていう感じですね。
うん、なんか相手の映像を見るとかそういうのはない。
まあたまに見せたりとかはします。たまにっていうか、試合決まった時に
1回、うんうん、
1回はあの見たことはあります、うん、見せますね、いつも、うん、どう思うっていう風に聞いて、
うんうんうんうん、
まあ奥さんのあの印象だったりとかも聞いて、
はいはい、
まあ、参考にしたりとか。
うんうんうん、うん、何、あ、なるほどね。これね、IBF1 位になるということで、まあ、はい、新チャンピオンエマネエル・ロドリゲス選手、これ、はい、挑戦と、もう、はい、ほぼほぼ決まってますけども、
はい
はい、ロドリゲス選手の印象つないかがですか。
印象はやっぱりもうバンタム級の世界チャンピオン、今みんな強い選手なんですけど、
うん、
やっぱ一番強いってやっぱ評価されてて、うん、やっぱ実力もある選手だなっていう印象です。
どこがやっぱ見てて、映像見て強いなと思いましたか。
なんかカウンターとかだったり、
うん、
やっぱじわじわ、こうじわじわっていうか、もう無駄に下がらず、
うん、
もうずっと前に来て、で後半でもやっぱ前回の試合でも3回倒すほどのやっぱりパワーだったりとかもあるんで、
うんうん、
もうなんか全てにおいてもうレベルが高いっていう感じです。なんかどこか多分ズバ抜けてる感じではないんですけど、
うんうん、もう
総合力がめっちゃ高いなっていう印象です。
こうどうですか、ロドリゲス戦と井上尚弥戦で攻略のヒントになるのは、はい、ヒントあったでしょうかっていう質問来てるんですけど。
いや、あの試合は、
うん、
まあでも何回か見てるんですけど、
うん、
まあちょっとこのパンチは当たるのかなっていうのは自分なりになんかちょっと思うとこはあります、
うん、
あの試合で、はい、
はいはいはい、ちょっとヒントになるところがあったと。
まあそうですね、
お、
まあ、圧倒的なあれだったんですけど、うん、まあそうですね、うんうん、ヒントになるとこはありました
、うん、これちなみにノエ・ロドリゲス戦は西田選手がまだデビュー前だったと。
はい、
この試合井上ロドリゲス戦の時っていうのはまあ大学生、
社会人になってるかなってないかだと思います、
うん、じゃあボクシングは離れてた。
かもしれないです。自分社会人の時は後半に、
うん、
井上選手とドネア選手の試合は見たんですよ。
はいはい、
その印象はあるんですけど、
うん、
なんでその期間やと、もしかして就職してるか、
うん、
大学生かのどっちかですね。
5月ですよ。
5月ですか。
はい、
あ、5月やったら就職してますね。
はいはいはい。じゃあボクシングから完全に離れてた。
あ、そうです、離れてますね。
はあ、じゃあもうその時まさかこうロドリゲスと戦うなんて思ってないですよね。
そうですね、思ってないです。
はあ、あれが4年でここまで来たっていうのはどうなんですか、自分としては。
いやー、ま、でももう一戦一戦集中して決められた試合だけやってきたんですけど、
うん、
はい、もうまた4年かっていうのはありますね。結構濃かったんで。
はいはいはい、
はい、
うん、これいう質問来てますね。パンチの外し方など運動神経、動体視力の良さを感じますけども、他のスポーツの経験はありますか。あとは、パンチの外し方など軌道や動作で相手選手のどこを見てますか。これなんか他のスポーツってやったんですか。
自分水泳と体操をやってました。
水泳はいつからいつからですか。
水泳は3歳から、
うん、
小学6年生まで やってました。
まあまあ、じゃあ、まあ、習い事って感じなんですか、どっちかというと。
あ、そうですね、習い事ですね。
体操は。
で、体操は小学4年生から小学6年生まで。
それも割と短いですね。
そうですね、体操は割と短いです、ね、
あれ
その後、
うん、あ、はい、まだあるんですね。はいはい。
あ、そうです、中学校に入ってで、陸上部の長距離に入りました。
それ何メートルですか。
中学校の時は1500、
はいはいはい、
と3000メートルがメイン。
中学、高校は？あ、高校はボクシングか。
あ、高校ボクシングです。
それでこうスタミナの今のあれがあるんですかね。
そうです、少なからずつながっててるかもしれないですね。
え、これはボクシングはなんで始めたんですか、そもそも。
ボクシング、まあ、もともと陸上をやる予定だったんですけど。
高校で。
はい、高校でも。
王子工業はあれですか。あのボクシングで入ったわけじゃないですもんね。
そうですね、もう、うん、就職率がいい高校だったんで、
はいはいはい、
もう高校入って就職するつもりだったんですけど、
はいはいはい、
でそれで王子工業に入って、うん、まあ、部活入るつもりだったんで陸上部そのまま入ろうと思ってたら、
うん、
まあ、陸上部の部員一人しかいなくて。
え、あ、それは知らなかったんですか。
知らなかったです。
あ、一人しかいなくて。
で、はい、でそれはちょっとさすがになんか入る気になれなくて、
うん、
で他の部活、まあ、見学とか行ったりしてる中で、まあ、友達に、
うん、
あの中学校からの友達に、昔さっきボクシング部入ったんですけど、
うん、
そこに一回見学後編かということで誘われて、
うん、
行って体験したらもうそのまま入部したっていう感じです。
どういうことですか。なんか体験して良かったのか、それともなんとなく流れで入っちゃったのか。
いや、もうでもやりたいなと思いました。
おお、
はい、
でも殴り合うとかそんな、なんかあれですよね。もちろんない。
ないですね。はい。
なんかこう、僕のイメージだけど、おとなしいじゃないですか。
はい、はい、
ちっちゃい頃からそうだったんですよね、多分。
ちっちゃい頃はなんかまあ元気だったっていうか、まあ、
そうなんですか。
今元気ないみたいな感じなんですけど。
まあ、いや、そんなことはないんですけど。中学の時は中高、まあ、うん、
もう部下、もう体動かすの好きな感じの。
へー、じゃあやろうっつって。
はい、
あの王子工業って名門じゃないですか。なんか中学からやっている人もめちゃくちゃいたわけですよね。
そうですね、その時はそこまでまでいなかったんですけど、もうでも先輩方みんな強かったですね、
うん、
もうレベル今思ったらめっちゃ高かったなって思います。
はー、それでやって、
はい、
あれ高校の時はなんか成績は、
高校の時、高校3年生の、うん、国体で優勝しました。
だからボクシング始めて3年で優勝したんですよね。
そうですね。
すごいですね。うんうんうんうん。 ね、ちょっと向いてるなと思って。
いや、向いてるなとは思わなかったですけど、そのまま、まあ、大学の推薦もいただけて、
うん、
そのまま近畿大学に。
へえ、どうなるか分かんないもんですね。
いや、そうですね。
だって最初は就職しようと思ってたのに。
はい、そうですね。
うん。だ、じゃ大学行こうなんて思ってなかったですもんね。
思ってなかったですね。
へえ、親もびっくりしたんじゃないですか。
はい。
うん。すごい。それで大学行って、大学ではリーグ戦。
はい。
出てて、みたいな。
そうですね。
その時点でプロになろうと思ってたんですか。
いや、プロには憧れあったんですけど、
うん、
やっぱりなかなか現実的なこと言ったら、うん、まあ、金銭面だったりとかってやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
それでやっぱなかなか入れなかったんで、まあ、憧れのまま終わるっていう感じでした。その時は全然なかったです。プロ
考えろ
に行くのは、
うん、
はい、なかったですね。
それがこうだたけ、ジムのスカウトというかそういう感じなんですか。
同期が、
うん、
の峰雄介が、
うんうん、
あのプロデビューしたんですけど、先に
大学卒業して、そうだそうだそうだ、一回就職したっつってましたもんね。
あ、そうですね、
就職して、はいはいはい、
ほうほう、時に公園に行った時に、
うん、
やっぱり試合見て刺激受けて、で、まあ、ちょっとプロになるつもりはなかったんですけど、
うん、
もう一回ボクシングやりたいってことを竹内トレーナーに話したら、
うんうん、
もうそんなそれともプロなれよっていう感じで、
うん、
プロテストの日とかこう淡々と決まっていった感じです。
いや、これは分かんないもんですね、人生ね。
分かんないですね。
それでプロになって、じゃあ3戦目でいきなりもうこうに、大森選手に勝って日本ランキング入って4戦目で、はい、WBO AP 王者になったと。
そうですね。
はあ、それで今世界一位と。
はい、
もうあとはじゃあベルト取るだけですね。
そうですね。
どうですか、あの赤いベルト、 IBF のベルト。
いや、もう取りたいです。
いや、見てこうなんか感じるものありますか。間近では見たことないと思いますけど。
はい、もう、うん、でも世界チャンピオンにやっぱなりたいっていう気持ちが強くて、
うんうん、
まあ、その相手も ロドギレス選手なんで、
うん、
そこに一番なんか価値があるのかなと思います。
これ強い選手とやればやるほど、僕は西田選手っていうのは力を発揮する選手だと思ってるんですよ。
ああ、はい、ありがとうございます。
それ自分でもやっぱ思いますか。
まあ、そうですね、強い選手とやる方がそうですね、
うんうんうん、
自分もやっぱ強くなれるのかなっていうのは思います。
これなんだろう、ひょうひょうとしてるって言ったらあれかもしれないけど、意外とこうふてぶてしい感じも見えるんですよ、僕は。メンタルが強くて。
はい、
うん、
そうですか、はい。
これ最後の質問なんですけども、
はい、
KO が少ないこと、プロなら倒してなんぼという意見に対してどういった思い、考えをお持ちでしょうかと。
そうですね、
うん、
最近はその最高ファイトに出させてもらうときはやっぱり、
うん、
KO を意識したんですけど、初めて出す
ときは、
でも自分こう結構振ってやったんですけど、うん、やっぱそこまで、
ね、うん、
はい、倒せるほどのパワーはないんで、
うん、
もうそのやっぱタイミングで倒すタイプだなっていうのを自分で思ったんで、もうそこからはやっぱ狙っても倒れないと思うんで、
うん、
もうカウンターだったりとかを今練習しながら、まあ、あとはもう勝つことがまず第一なんで、
うん、
もう無理せず自分のボクシングで、まあ、そのカウンターを磨いていって、まあ、いつか倒せたらいいなぐらいでも。
なるほど。まあでもベルトね、取ってなんぼですから。
はい、
ここはこれでこう西田選手の、はい、ボクシングでこう見せていくと。
そうですね、
名前を追っていくと。
そっちに、はい、うん、完全に切り替わりました、
うん、いいですね、はい、はい、もう次はもうね、ロドリゲス戦だと思いますので、
はい、
もう来年なのかな、はい、ぜひとも取ってください。応援してます。
はい、頑張ります。
はい、ゲストの西田選手でした。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
アクトなドクロック DJ リエ
藤田です。
現在東京ネットラジオでは新番組のオーディションを開催しています。応募方法などは東京ネットラジオのサイトに載ってますのでチェックしてください。
詳しくはウェブで。
たくさんのご応募お待ちしております。
親孝行してください。
やがやがやがやが
や。はい、エンディングでございますね。RSC プロダクターのお知らせです。9月に入ってもまだまだ暑い日が続きますね。 RSC オンラインショップでは T シャツやハーフパンツなどたくさん入荷しております。さらにパーカーなど、秋冬物を店頭に並び出しました。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひチェックよろしくお願いします。皆様 RSC を着ながら水分補給をしっかりとって体調管理とおしゃれをしてトレーニングにレジャーに楽しんでくださいと。はい、お時間もうすぐなんですけどもね、これ西田選手1月になるのかな、まあ世界戦楽しみですね。これこう、この冬もたくさん、ボクシングのビッグマッチがありますので楽しみにしてください。お時間です。さようなら。